皆さんこんにちは、あるいは、夜に聞いている方はこんばんは、朝この番組聞いている方はですねおはようございますと、元気よく語りかけたいと思います。いかいちかは第253回目の放送ですけれども、今日はですね第253回目のこの放送はですね西暦2025年の10月30日に収録しております。2025年10月30日、というわけで、明日が31日、明後日が11月の1日ということで、もうですね2025年も10月が終わろうとしているというわけですね。はい。そしていかいちかはですね、実は前回252回目でしたっけ、これが8月の22日に収録をした回で、だったんですが、そこから2ヶ月以上も間が空いてしまいました。まあちょっとですね、いつでもスタジオで収録することが可能だったり、ストリートからお届けすることは可能ではあったんですが、まあいろいろとしているうちに時間が経ってしまったと。でまあその時間というのは一応ですね、私たち、まあこのリスナーの方も同じだと思いますけど、時間に対する認識というのは、時間というのは不可逆だと、まあ、時間というものが動いている、流れるものだとするならばですよ、実際はこう流れている、流れがあるかどうかってよく分かりませんけどね、なんかその流れというのはあくまでも例えですよね、この川とか風とかそういうものと時間というものをこう似た性質というふうに例えているんだと思うんですね。なんか流れがあって流れが変わったり、流れってこう変わったりしますから、時間の場合は変わらないですからね、多分方向っていうのはあるのかも分かりませんけどね。はい。ちょっとまあそんなこと言ってると、そんなこと言ってるとですね、この時間について考えて話していると時間がいくらあっても足りないと、まあ、時間のことを話すのに時間があっても足りないというのは何度も不思議な感じがしますが、何ですか、そう時間が経ってしまったと。そして行動してたのはですね、まあ、ここで私が時間に流れがあるかどうかを、議論したいわけではなくてですね、まあそういう話も大好きなんですが、というのも私ちょっと前に、まあ、そういう時間っていうのはどういうものだろうかということをちょっと、まあ誰でもこう幼い頃に考えたり、誰でもじゃないですが考える人多いと思うんですが、私は未だにですね、まあそういうことをたまに考えたりしていて、で思わずそういうことを少し、自分の興味が向いている方向で、書籍でも読んでみようかと思いまして、市川市中央図書館というのがこうコルトンプラザの近くにありますけれども、ここに行ってですね、カントさんという人物いましたけれども、その人のですね、純粋理性批判でしたっけ、有名な難しい と言われているですね、この本を本当は読みたいんですけど、もちろん読めないので、まあ関東を読むとか、関東純粋 理性批判を読むとか、解読する読解するみたいな、そういった類の本を2、3冊借りてですね、読もうとして、それさえもあんまり読まなかったというのがありましたけども、すいません、話がどんどん逸れていくというわけですね。はい。話は枝分かれしますし、時間は流れていく、まあ、これもあくまでも仮の話ですが、まあその関東が時間をどう捉えているかという捉えたかという話についてはまた別のところでお話ししたいとも思っていますが、まあ要は8月から時間が経っちゃったと。そして一回この、まあ、流れたという言葉を使わなければです、使わないとするならば、過ぎた、まあ、時間が過ぎるというかですね、まあ日、まあ、カレンダーの日がどんどんカレンダーというのが左上、まあ一般的には左上からですね右に進んでいって、次の行に進んでという形で、左上から右下の方に、どんどん進んでいきますけど、その日付が過ぎたらもう戻らないですけれども、はい、もちろん思い出をたどろうと思って3日前に戻るみたいな感じで、すごろくで、3マス戻るみたいなことを、頭の中で思い返すことができるにしてもですね、体感というか経験というものは戻れないわけですが、そんな何をこの人は言ってるんだという、そんな番組今日はなってます。ところで今私ですね、日経コルトンプラザのですね、ちょっとこれいつも表現が少し難しいところがあるんですけど、そう、今日10月30日なんですけど、ちょうど今ですね目の前に、私今日経コルトンプラザにいるんですが、もう10月30日でですが、クリスマスツリーがですね、正面エントランスのところにクリスマスツリー、毎年違うクリスマスツリーがこうそびえ立つんですけど、 で年によっていいなと思うものもあればあんまり良くないなと思うのとかいろいろあるんですが、今年のものはどうでしょうか。なかなかまあシンプルな、これは円錐型ですね。円錐のツリーがありますが、高さ何メートルぐらいかな、ちょっと高さってなかなか難しいですよね。その何メートルぐらいかっていうのは、パッとこう今、私さっき歩いあのこの放送収録をですね野外で今日も行っているんですが、屋外で千葉県市川市の今ここは鬼高というところですね。まあそのコロナプラザですので住所としては地名としては鬼高というわけです。はい。でさっきずっと歩いていたんですが、で旧大英川の地下じゃないんですね。地下はないから1階がですねコロナプラザの場合1階が、パーキングになってまして、駐車場、でお買い物するフロアというのは2階、3階4階となっているんですけど、そこの1階の駐車場をですね、通り抜けることができるんですよね。通り抜けることができるというか、まあ、その人が歩く場所がありますから、そこを私歩いていまして、今はコロナプラザの敷地を抜けまして、10月30日の午後3時台、私はですね鬼高から今は元八幡駅の方に向かって歩こうとしているという、この、移動しながら収録をするということをしております。さて前置きというか、この、なんていうんですか、どこに向かうかもわからない話がずっと続いてきました。まあ、簡単に言うとこの情景描写、この放送がいつ以来かという話からの派生と、そして今どこにいるかという条件の描写というものをやろうと試みて、まあ、それがうまくいったかどうかは分かりませんが、やろうとしたというそういう過程なんですけど、で2ヶ月ぶりぐらいに今10月の末にですね収録してますけど、実はもう間もなく明後日ですね、明後日の今頃はちょうど私ある場所にいます。あ違う、明後日明後日の今頃はあれですね、元八幡の今から私が向かうところの近くですけど、南口から徒歩3分4分ぐらいのところにあるですね、通称テラス、正式名称京葉ガスコミュニティテラスというですね場所で、私とかですねもう一人のパーソナリティの、そう今日名前言ってませんでしたね、私ノスタルジー鈴木というですねこの一回一回のパーソナリティ、ですけど、私はもう一名のパーソナリティがいまして、もう一名が稲村ジェーンさんというわけですね、この稲村ジェーンさんが、まあ率いるですね NPO 法人があります。その名もフリースタイル市川というですね、まちづくりを行う、市川市でまちづくりを行うためにですね2020年のコロナ禍に、団体が、まあ、生まれまして、で10月にちょうど10月ですね、2020年の10月なので5年前ちょうど5年前、まあ、ぐらいに、NPO 法人特定非営利活動法人という、そういう種類の団体として、まあ、実際にこの日本の国にですね、国でこう活動する団体として登録をされたというのが10月でした。5年前の。5年って結構、5年というと長い感じがしますよね。コロナ禍、2020年の、というのはまずコロナ禍の1年目でですね、まあ実は2020年よりもその21年、22年といった、その後の方がですね、新型コロナウイルスの感染症による被害、というのは、患者の数とか死者の数とかですね、それによる、いろんな影響というのは大きかったわけですけど、はい、まあ、それについても改めて今というか、結構過ぎちゃうといろんなことって忘れちゃいますよね。はい、まあ、なので覚えてますかね、まん防ってやつを、まん延防止でしたっけ、まん延防止、なんとか、あとなんか東京アラートなんていう言葉をなんか誰かが、小池百合子さんが言ってた気もしますし、あといろいろありまして、なんだっけな、ココアっていう名前の、スマートフォンに入れるアプリがありまして、ココアっていうのを使ってなんかこうワクチンを打ったか打ってないかとかそういうのを登録してすることによって、なんか、まあ、そのアプリを使って何か感染を抑えようという一つのやり方だったと思うんですが、まあ、そんなものを急に私も今思い出しましたけども、アベノマスクとかね、まあ、いろいろありました。まあ、話はそんな風に、またそれそうなんで先に進めますと、ちょうど今私歩いているのがメディアロードというですね、 ちょうど今電車の音が聞こえていると思いますが、JR の総武線の線路がこうありましてですね、その脇、まあ、高架下、高架の下じゃないんですけど、真下じゃないんですけど、高架の、まあ、真下、高架の脇というんですか、線路に沿った、線路に沿った空中を歩いてるわけじゃなくて、線路はその高架、2階、3階、4階、3階ぐらいの高さを走ってますが、そこの下の地面、真下じゃなくて脇のところを線路に対して平行にこう歩いて、今元八幡駅の方を向かっていると、そのロードというのがメディアロードという通りになってますけども、その2020年にフリースタイル市川というグループというかチームを立ち上げまして、途中からはこの市川のスーパー DJ のですね、稲村ジェーンさんがリーダー、代表理事を途中から務めていますけど、そのフリースタイル市川が、この10月、今月ですね、活動5周年を迎えたと。その少し前に実は市川が、放送から5周年を迎えてたんですけど、本当はですね、市川放送5周年記念、イカフェスティバルをやりたかったんですが、ちょっとそれはできなかったんですが、フリースタイル市川の方はですね、5周年を記念するイベントというのを11月の1日にですね、やることになりました。この放送を聞いているリスナーの、市川リスナーの方で、そんなのあるんだということをですね、この放送を聞いて初めて知って、しかも、聞いた日がですね、11月1日の前、あるいは当日であれば、じゃあそのイベントっていうものに行ってみようかなと思う人がいるかもしれません。ぜひ来ていただきたいなと、来ていただきたいと思ってます。来てほしいなと思ってますけど、このイベントの名前がフリスタ万博と言いまして、万博、この前大阪関西万博っていうのが終わりましたけども、今年行われました。フリスタ万博っていうのがですね、行われると、11月の1日に、京葉ガスコミュニティテラスで行うと。そしてちょうどですね、さっきちょっと話しましたが、11月の1日、今日が、木曜日、10月の30日木曜日なんで、金、土と、明日、明後日ですね、明後日の11月の1日の、土曜日、午後、会場がオープンするのが12時で、ですけど、で12時から13時の間もですね、飲食店とかので食事を買って食べていただいたりとか、展示を見ていただいたりとかいろいろできるんですが、13時からプレゼンテーションとかそういうのが始まるというわけです。プレゼント言ってもかしこまった感じではなくてですね、冒頭の方でフリースタイル市川の、稲村さんの方からですね、5年間の歩みをざっとこうダイジェストの語りがありまして、でその後いろんな今回ですね、総勢15組の地域活動団体さんがやってきまして、要はそのフリースタイル市川のこのフリースタ万博というのは、私たちの5周年を記念してなんかその発表会しますとかいう、意味合いよりもですね、そういうことは別にいつでもできるというか、特にやらなくてもいいかなと思っていて、自分たちがこうやってきましたというよりは、私たちのフリースタイルの活動っていうのは、自分たちが主役となって何かをするっていうよりは、関わってくださる方とか、関わらなくてもいいんですけど、地域の一人一人が当然自分自身が主役というか主人公なわけで、それが派手であろうが地味であろうが何だろうが活躍できようができないが、それぞれの人が、主の役であって、それぞれの人がそれぞれのやりたいこととかをやっていくというような、地域というのはそうやってできていると思いますけど、私フリースタイル市川が主催するイベントではあるんですね、その万博は。けれども、その日はですね、今回は15組の、いろんな団体の方、子ども食堂の関連の方とか、子ども関係のですね、成長を育むような活動をずっとされてきたような方とか、あるいは、認知症の方と一緒に共生する、社会を作っていこうと頑張っている方々とか、あるいはアート活動を障害のある方でもずっと地域で、アート活動をですね、続けられる場をずっと作って10年ぐらいやり続けている方とかですね、本当にいろんな人が登場します。市川市のですね、海の守るというか大事にしながら、海のことを学びながら育んでいきながらみたいな活動されている方もいれば、同じ水辺でもですね、海じゃなくて海というよりはむしろ 川の方に、海にも関連はするんですけど、主に江戸川とか桃川とかそういう川の方を中心に水辺の活動をしているものもいたりとか、人もいたりとか、本当様々ですね。私もですね、実は、ちょっと話すと長くなっちゃいますけど、たくさん音楽を作っていまして、その日もですね、会場の片隅で今述べた15組の 団体さんのために私が勝手に作った応援ソングとかを流して聴ける場所もあるかもしれないですし、稲村さんからのスペシャルな挨拶トークもありますし、あと、いろいろとですね、フードバンク関係でいうと本当にたくさんの、本当にフードバンクの活動で、全国に様々な個性的なフードバンクがありますけど、市川フードバンクバイフリスタっていうのも非常にですね、私はこの活動自体には中心となっては関わっていなくて、端っこの方で情報発信とかをちょっと手伝ってるぐらいではあるんですけど、この市川フードバンクバイフリースタのですね、やってきた活動、これもそのフリースタイル そのフードバンクがどうだっていうよりは、事業というか活動が単独で存在するものが全くなくて、どんな仕事でもそうですけど、フードバンクなんかまさにそうでですね、食品をまず寄付してくださる方、基本的には食品ロスが出てしまうので、それを私たちがお引き受けするというか受け取るということなんですが、そういう、活動をして、それを倉庫に運ぶ人がいて、倉庫で仕分けして整理する人がいて、その管理をする仕方も、賞味期限とかをかなり細かく管理したり、あとは商品のカテゴリーですね、お米だとかお菓子とか、カップ麺とかいろいろと、調味料とかそういうもののカテゴリー分けをしたり仕分けをしたりしてとかで、そしてそれをこう配布する先のに合わせて、ある程度ピッキングというんですかね、ピックアップしてこれがいくつ必要ですという人に対して、あるものの中から、小売業ではないので、その必要なものを注文して購入するわけじゃないので、寄付していただいたもの、フードドライブといいますけど、食品の寄付というのはフードドライブしてくださったものをですね、そうやって管理して、それをまとめたり小分けして、まとめて運んで小分けしてって、それをまた配布してということをしていく活動をしていますが、それについて非常にダイナミックに、その活動全体を、それダイナミックに常に動いている活動をですね、市川フードバンクバイフリスタのキャプテンを務める純プスがですね、すごく本当になかなかそこまでまとめたり、単にまとめるだけじゃなくて、特徴がよく分かるような資料とかもたくさん作ってくれていて、それを当日展示したりですね、あとはフードバンク、これ一般的な小売チャンネルでその商品を販売する方の流通でも同じに言ってはいますけど、フードバンクも食品ロスが出そうなので、賞味期限切れる前に、でももう販売はできないよとか食べないよというものを寄付してくれる方がいて、それを集める人がいて運ぶ人がいる、倉庫で管理とかする人がいたり、配る人がいて受け取る人がいるっていう、その、流れがあって、どっかが途切れたり必要な人がいるからこう配っていくわけですし、余るものがあるという状況があって、そのギャップをこう埋めるためのつなぎなわけですけど、そのですね、一連の、プレイヤーなんて言うとちょっとドライな響きかもしれませんけど、今申し上げたさまざまな立場で動いている人たちがですね、一度に会して、リレートークと、それからディスカッションみたいなトークセッションもあるっていう、なかなかこれもトークセッション自体がダイナミックなものになるかなという感じですね。これはこんなものも行うと、他にもいろいろとございますが、ちょっと話しきれませんので、詳しくは、特定非営利活動法人フリースタイル市川、NPO 法人フリスタのですね、ウェブサイトとか、旧 Twitter 現 X とかを見ていただければいいかなというふうに思ってます。もう3分ぐらい前に私、モテワタ南口に到着していて、シャポーのですね、玄関というかエントランスの近くにいます。これから実は私行こうとするところがあって、どこかというとカルディコーヒーファームっていうお店ありますよね。実は私、さっき通ったコルタンプラザにもともとはカルディがあったんで、そこで買ってもよかったんですが、実は8月の末で閉店しましてですね、なぜ閉店かというと、コルタンプラザの各テナントである大英、市川コルトンプラザ店がですね、8月31日で閉店したので、それに合わせて大英の敷地内で運営していたカルディも閉店しちゃったよということなんですね。で、実は11月の15日ですので、あと17日ぐらいで新しくイオンリテールさんが今度管理する、店舗、イオンスタイル市川コルトンプラザ店というのが11月の15日の朝10時にオープンしますけれども、こちらには多分というか、今のところカルディさんが出店するという話はないのでですね、ちょっと残念なのと、カルディでしか売ってない、またはある今から買おうとしているのが、実はフライドオニオンというやつなんですけど、パスタとかにちょっとかけたりするような、でフライドオニオンいろんなところで売ってはいるんですけど、私が何種類か あの数商品買った中ではカルディさんのフライドオニオンが一番使い勝手が良い、量とか味とかあの容器の感じ、あの種類とかもですね、一番使い勝手がいいなというふうに感じてて、それを買いたくて、で、買いたくて買えなくてっていうですね、会いたくて会えなくて震えてるのは誰、あの西野カナさんだったかと思いますけど、私はあのフライドオニオンを買いたくて買えなくてっていう、で今あの買いに来たと、オニタカから八幡まで歩いてきて、シャポの、シャポ1階にあるカルディコーヒーファームでこれから購入しようと思ってます。というわけで、そろそろこのイカイチカは第、何回でしたっけ、354回でしたっけ、その放送ですね、そろそろ収録を終了したいと思います。10月30日2025年10月30日でございます。11月の1日にはフリスタ万博が行われますので、まあ、あのリスナーの方ぜひですね、どんなのやんのみたいな、今話聞いたけどよくわかんないよという方も、でも来ていただくとちょっと面白いことがあるかなと。フリースタイルなんかに全然興味なくてもですね、地域で活動している15個の団体が来ていて、いろいろと、まあ、短い時間でプレゼンテーションもするのもありますし、まあ、資料なんか配ってたりするんで、まあ、その資料だけでも受け取ってですね、後で読んでいただくとなかなか面白いんじゃないかというふうに思うんですよね。15個もあれば何か1個か2個ぐらいはご自身の興味に関心に合うようなものもあるんじゃないかなと思うんです。はい、面白いもので言うと、市川プロギングなんていうですね、グループがいまして、プロギングっていうのは、北欧のどこでしたっけ、あれはフィンランドかどっかの、国でですね、発祥の、まあ、スポーツというか、ものなんですが、何かというと、ゴミ拾いとジョギングをですね、くっつけたスポーツなんですね。だから、まあ、スポーツって言ってもタイムを争うとかじゃないんですけど、まあ、ちょっとゆっくりとこのジョギングなんかしながらですね、街に落ちているゴミを拾って集めていってっていう、なので自分も健康になるし、街中をこういろんな、こう市川プロギングのメンバーはですね、市内のいろんなところをこうあのジョギングしながらゴミ拾っているので、1ヶ月に1回ぐらいのペースで、今日は鬼越の方に行って、今日はママの方に行って、今日は小野台、今日は行徳の方とか明殿の方とか、なので普段行ったことがない地域もちょっとこうゆっくりと走りながら街並みを見たりすることもあるし、場合によってはその地域のお店なんかに行ってご飯食べたり、みんなで交流をするというようなこともあったりするという、スポーツと交流と、美化、清掃活動、これらを兼ねているということなんですね。まあ、他にも計15のグループが登場しますので、ぜひ来てほしいなと思ってます。はい、それではまた次回お耳にかかりましょう、またはフリスタ万博で会いましょう。ノスタルジー鈴木でした。